はい、皆さんおはようございます。今日はですね、アブラムですね、この時点ではアブラムと言ってますけれども、有名なアブラハムさんのお話の2回目のところになります。でどうしてこのアブラハムを選んだかと言いますと、先週お話ししましたけれども、今年度の主題ですね、主題聖句、そして主題に合わせてこの人を選んでいます。主の導きに応える、主の呼びかけに応えるということがテーマで、御言葉はそちらに出てますね。ちょっと最初にみんなで一緒に読んでみましょうか。今年度の主題聖句を皆さんで一緒に読んでみたいと思います。あっちですね。いきます。せーの。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。ヨハネ15章16節。ということですね。神様が私たち一人一人を選んでくださって、私たちはその呼びかけに応えるということですね。これが大きな今年度のテーマです。アブラハムはまさにその応える人であったわけですね。で先週その第1回目でごめんなさい全然知らない土地に向かって、しかも生まれ育った場所を離れて行きなさい、神様に言われて行きますと言って旅立った、そのことを一緒に見ました。とっても素晴らしい呼びかけに応えるアブラハムの姿っていうのを私たちは目撃したわけです。で今日なんですけれども、今日は早速ですね、そんな華々しいスタートを切ったアブラハムが、ずっこけちゃうと言ったらいいんでしょうかね、失敗をすると言いますか、ちょっとずれた行動をとってしまうというところが今日の箇所のところになります。立派な姿をですね、ちょっときれいに裏切るような、そういうところが今日のところではアブラハムの姿として現れてきますね。それを一緒に見ながら、また、私たちへの神様からのメッセージを受け取っていきたいというふうに思います。で、まず状況をちょっと確認してみましょう。最初の10節を一緒に読んで、スタートしていきたいと思います。今日の創世記12章10節を開いている方で結構ですので、一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。その地方に飢饉があった。アブラムはその地方の飢饉がひどかったので、エジプトに下り、そこに滞在することにした。はい。今日の話の最初の状況はどうかって言いますと、飢饉が起きたということですね。アブラハムは約束の土地に行って、ちょっと移動してネゲブというところに行って、そこに住んでたんだけれども、そこで飢饉が起きちゃったということです。つまり食べ物が取れなくなって、これは大変だということですよ。飢えてしまう。そこで彼はどうしたかと言いますと、あんまり飢饉がひどかったので、エジプトに移動することにしたということが書いてあります。エジプトはですね、大国ですね。ものすごく大きな力のある国です。古代社会においては、皆さんも世界史とかですね、社会で習ったかと思いますけれども、エジプトはナイルのっていうふうに言われるように、肥沃な土地でものすごく栄えていた国であったわけです。そこに行けば大丈夫だろうっていうんで、アブラハムはそこに避難していったということが書いてあるわけです。で彼のこの決断、判断の良し悪しというのは書いていません。聖書の中でエジプトに行ったということ自体がどうかっていうことは書いていませんので、ちょっと判断はつきかねます。ただですね、前回のところで約束の土地うんぬんっていう話をしていて、そしてなぜかエジプト行っちゃうわけですから、あれ、あの約束の話どうなったのかな、それぐらいのことは私たちは感じるわけですね。また他の箇所だったら、こういう行動はちょっと不信仰なんじゃないということで、神様から怒られちゃうことがあるような行動の一部であるというふうにも言うことができます。例えばですね、実際行ったこのエジプトですけれども、このあと、子孫下っていって、いつの間にか奴隷になってるわけですよね。エジプトからモーセがリーダーになって脱出するっていうのが出エジプト記で出てきます。でその時もユダヤ人の人たちはですね、あれので、お腹減った、喉が渇いたって言って、もうこんなことだったらエジプトにいればよかったって言って怒る、言うわけですよ。で神様に怒られる、そういう場面出てきますから、ちょっとね、似たような状況です。しかも他の聖書の箇所を見ると、いろんな政情不安の時にですね、エジプトに頼る、神様に怒られるっていうのがよく出てくるんですね。なんで大国のね、エジプトに頼ろうとするのか、どうして神様に頼らないのかということで怒られたりするところが出てきます。ですから、ひょっとしたらこのこと自体もアブラハムにとってみればあんまりよろしくなかったかもしれないですね。 でも、今日の本題はここからですよ、もっと問題があるのはこの先なわけですよね。そんなもん全然問題じゃないぐらい問題なところが出てくるわけです。ということでその続きを見ていきましょう。今度は11節から13節を開いている人は一緒に読みたいと思います。ですから11から13のところを読みたいと思います。いきます。せーの。エジプトに入ろうとした時、妻サライに言った。あなたが美しいのを私はよく知っている。エジプト人があなたを見たら、この女はあの男の妻だと言って私を殺し、あなたを生かしておくに違いない。どうか私の妹だと言ってください。そうすれば私はあなたのゆえに幸いになり、あなたのおかげで命も助かるだろう。まあなるべく響き目に見たとしても、最低な感じのね行動じゃないかなというふうに思いますけれども、要はですね、古代社会ですから、そして、サライさんは相当美しかったようですね。ですから、言ったら身の危険があるだろう、全然外国人ですからやばいというふうにアブラハムはちょっと肌で感じたんでしょうね。そこで自分の保身のために、でもっとひどいのがですね、わざわざそんなこと言う必要があるかと思いますけれども、そうすれば私はあなたのゆえに幸いになるでしょうって、自分が幸せになるためにも含めて、奥さんを売るということをですね、彼は決めたわけですね。すごいことするなと思いますけれども、これは普通に考えてちょっと頼るべき相手をね間違えている、聖書全体の方向性から見ても間違いないと思いますね。信仰の人アブラハム、信仰の父アブラハム、とにかくアブラハムって素晴らしい、聖書全体通してそれは言われているんですけれども、でもですね、ここでは見事に彼の行動は頼るべき相手を神様ではなくしてしまっているというところが今日の御言葉の現実だと思います。例えば大国エジプトにまかれろ、長いものにはまかれろじゃないですけども、国や組織にねまかれろっていうところがあったかもしれないし、あるいは後半は明らかですよね、家族、特にサライの美しさに頼ろうとしているわけです。家族に頼ること自体は全然別に問題だとは言わないんですけれども、そこにだけ頼ろうとしたわけですよね。そのアブラハムの姿がここにはあるわけです。でもよく考えてみれば、これは私たちの姿でもあるわけですよね。私たちも何に頼っていますかって言われたときに、ああもう私は神様にだけ頼ってますって、なかなか言えない。確かにそういうところがありますね。大きな力に頼ろうとする、あるいは家族に、だから家族に頼るのは悪くはないんですけど、家族だけとかその能力に頼ろうとする、そういうところは確かに私たちにはあるわけですね。でじゃあそういう中で今日の箇所は一体何なんだろうかというふうに私たちは思うわけですけれども、一つはそのまんまのメッセージですけれども、頼るべき相手は誰ですかということを問いかけている、そういうメッセージでもあると思いますね。本当に神様にあなたは頼っていますか、それとも何か大きな地上の目に見える力や、あるいは自分に与えられた能力とか、あるいは近しい人たちにただただ頼っているでしょうか。まず第一に頼るべきものを見失っていないでしょうか。これは一つのシンプルに私たちに語られているメッセージだと思います。また同時にですね、このアブラハムの弱さ自体が私たちへの励ましでもあると思いますね。私たちは誰もこういうところがあるわけですよ。どうしても私たちが自分一人で立とうとするときに、本当にすぐ頼るところは必要になるわけですけれども、それを世の人はね、宗教に頼るのは弱いやつだって言うんですけど、他の人たちはみんな何かしらに頼っていて、私たちは神様に頼るっていうわけですよね。で、でも誰かしら何かしらに頼って人間っていうのは生きていくわけですけれども、でもアブラハムでさえ、こうやって、エジプトやあるいは奥さんに頼っていくわけですね。その時に神様の姿は出てこない、この後でしか出てこないわけですね。その時に私たちはどうかな、アブラハムと同じだな、そう感じるわけですね。でも希望のメッセージは何かっていうと、この話には続きがあるということですね。アブラハムの人生はこの後続いていく、そして彼は成長していくということです。アブラハムから始まって、この後イサクとかヤコブとかヨセフとか出てきます。このラインの人たちをこれから一緒に見ていきますけれども、共通していることが一つあるんですよ。この家族で共通していることは何かというと、みんなですね、 成長していくということなんです。成長物語が創世記の中にはたくさん出てくるんですね。みんな変えられていく、本当に素晴らしい姿に変えられていくんです。しかも時間をかけて。アブラハムも例外ではないということを今日の箇所はよく表していると思います。アブラハムはこのあとしばらく経っていくとですね、一つのクライマックスに向き合うことになりますね。皆さんそれぞれアブラハムのクライマックスってここかなと思うところあるかもしれませんけど、私にとってみればアブラハムの生涯の一番のクライマックスって言ったら、子供のイサクを捧げようとするという場面だと思いますね。皆さんご存知と思いますけれども、やがてアブラハムは神様からせっかく与えられたイサクを捧げなさいと、だからほふりなさいということですよね。そう言われるわけですよ。そして彼はそれを実行しようとして神様に止められて、分かった、お前の信仰は本当だというふうに言われる、そういう場面が出てきます。で、あの箇所を見るとですね、誰だって思うわけですよね。本当かって、こんな話そんなのできるか、それは正気の沙汰じゃないんじゃないかって、おかしいんじゃないかっていうふうに思うわけですよね。私だってそう思います。でもですね、大事なポイントは何かというと、その箇所に至るまで、その出来事に至るまで間がある、間がある、その間のストーリーがあるっていうことが、この聖書がちゃんと語っていることなわけですよ。いきなりあの箇所は聖書の中で出てこないんです。スタート地点は先週読んだところ、アブラハムが父の故郷、自分の生まれ育ったところを離れて出発したっていうところから始まって、今日はずっこけて、来週また立ち上がり、それを繰り返していくんですよ。アブラハムはですね、いきなりイサクを捧げろって言われるんじゃないんです。いろんな失望とか絶望とか、そういうのを繰り返したり、失敗をしたりとか、うまくいかなかったりを繰り返したり、そういう中で何度も神様を選んでいき、また神様にも応えてもらい、自分も応えて、その中であの箇所に至るんだっていうことなんですね。私たちはあの箇所がすごくね、印象的だからそこばっかり見ますけれども、でもそこに至るストーリーがあるんだということが、今日のメッセージでもあるわけですね。そのスタート地点にアブラハムは立っている、私たちも同じだということをぜひ覚えたいと思います。さあ、その続きなんですけれども、また元のところに戻ってきますけれども、この箇所の、今日の箇所のところのですね、不可解なところはまだまだその先にあるんですよ。彼のダメな行動、普通にひいき目に見てもちょっとダメでしょうっていう、この行動の結果にその不可解さがまた溢れているわけですね。じゃあちょっと続き読んでいきましょう。今度は14節から16節のところを一緒に読みたいと思います。14節から16節を一緒に読みましょう。ですか、いきます、せーの。アブラムがエジプトに入ると、エジプト人はサライを見て大変美しいと思った。ファラオの家臣たちも彼女を見て、ファラオに彼女のことを褒めたので、サライはファラオの宮廷に召し入れられた。アブラムも彼女のゆえに幸いを受け、羊の群れ、牛の群れ、ロバ、男女の奴隷、メロバ、ラクダなどを与えられたと書いてあります。案の定と言いますか、アブラムの作戦通りと言いますか、結果ですね、彼はなんかひどい行動をしてるんだけれども、うまくいったんです。ですから、いい目にあったんですよ。財産が増えたって書いてあるし、守られたっていうことが書いてあるわけですね。普通に考えたら、あの行動でよかったのっていうふうになるわけですよね。でしかもこれだけで終わりじゃない、さらに不可解なことが続きます。今度は17節から最後の20節まで読んでいきましょう。もう一面のさらに不可解なことが書いてありますね。じゃあ17からいきます、せーの。ところが主はアブラムの妻サライのことで、ファラオと宮廷の人々を恐ろしい病気にかからせた。ファラオはアブラムを呼び寄せて言った。あなたは私に何ということをしたのか、なぜあの婦人は自分の妻だと言わなかったのか、なぜ私の妹ですなどと言ったのか。だからこそ私の妻として召し入れたのだ。さあ、あなたの妻を連れて立ち去ってもらいたい。ファラオは家来たちに命じて、アブラムをその妻とすべての持ち物と共に送り出させたと書いてあります。不可解なのは、彼が財産が増えたっていうことだけじゃない、ファラオが逆にひどい目に遭ってるってことですね。 私はちょっとファラオ今回かわいそうだと思いますね。大体悪役で出てきますけれども、彼の場合、今回のケースはですよ、今回のケースに関して言えば、彼は別に知らなかったわけですから、でしかもアブラハムが嘘ついてたせいでこうなっちゃったわけですから、知らなかったのにサライ奥さんに迎えたらなんかみんなひどい病気になったっていうんですから、そんなことあんのっていうふうに思っちゃうわけですよね。ちょっと不公平っていうか、ファラオかわいそうじゃないかというふうに思うわけです。で最後にですね、アローコとかアブラハムはですね、ものすごくたくさんいいものもらって、つまり来た時よりも豊かになって意気揚々とかどうかは書いてないけど、エジプトをですね出ていくわけですよ。何これっていうふうに思うわけじゃないですか。で私たちはですね、普通の発想で言ったらこれはちょっと変だって思うわけですよ。でもですね、ここにもまた私たちの気づきが必要な部分っていうのがあるわけですよね。でなんでこの場所を私たちは変だって思うかというと、第一にですね、私たちは罰が当たるシステムっていうのを信じているからなんですよ。罰が当たるシステムっていうのを信じているからなんです。言い方変えれば因果応報システムを信じているからですね。それは日本の環境の中で育つと、もう絶対そうでなきゃなんないって思っているところがあるからなんですね。それが正しいって思ってるんですよ。だから何か悪いことがあると、 あのことが悪かったのかな、このことが悪かったのかな、 あれが悪かったから今こんな目に遭ってんだって思うし、何かいいことがあると、あのことが良かったのかな、このことが良かったのかなって思うんです。でもですね、今日のメッセージの中で一つ確かなことは何かっていうと、神様のシステムはそんなこと全然ないっていうことなんです。もちろん罪は罰を受けるんですよ。これは間違いないですよ。本当に罪があればそれはペナルティを受けなければならない、きちんと裁かれなければならない、正しいことは正しいとされるべきだ、悪いことは悪いこととされるべきだ、これは確かにそうなんです。だけど一つ言えることは、神様の祝福の約束というのは私たちの因果応報システムを信じているその信仰を超えていくっていうことですね。私たちが本当に信じるべき信仰っていうのは罰システムではないっていうことです。そうではなくて神様の約束のその祝福なんだということなんですね。ある意味では今日のところはひどい話です。関係ないファラオがなぜかひどい目に遭っている、善意の第三者とかって呼ばれるタイプですよね。彼知らなかったわけですから。でもアブラハムはいい目を見る、なぜか犠牲になる、でもイエス様の十字架だって同じことじゃないけれども同じことですよね。私たち全然なんかいいことしてるわけではないんだけれども、イエス様が代わりに十字架にかかる、そういう神様の不思議な祝福の御業っていうのが聖書の中には満ちてるんですね。私たちは意外と気づかないところで思い込んでるところがある、いや罰って絶対あるっていうふうに思い込んでるところがある、罪には罰がある、でもそれイエス様が受けたわけですよね。でもなおそれに縛られるところがある、そのことをここでも語られていると思うんですね。これが一つのことです。さらにもう一つ大事なことがあります。今日のこの不可解なところ、私たちが釈然としないところ、その日本の文化の中でどうしても身についているから釈然としないもののこの不可解さの中にこそ今日の一番大事な大きな深いメッセージがあるんですね。つまりそもそもアブラハムは豊かになってこの国を出ていったけれども、それが本当の祝福かということなんです。私たちはですね、言い方を変えるとずるいアブラハムって思うわけですよ。え、何、なんかひどい卑怯なことしたのにいい目見てなんだかずるいわっていうふうに思うんです。それはなんでずるいわって思うかっていうと、彼が受けたこの財産が増えたということが祝福だと思うからですよね。この財産が増えて豊かになったことこそが祝福だって思うから、あ、ずるいずるいっていうふうに思うわけですよ。でもですね、聖書を通しての本当に神様が私たちに伝えようとしている祝福は何かっていうと、それじゃないですね。明らかに違う。そのことは聖書を通して一貫して言っているメッセージではない。あくまでここで彼が受けた、その財産は単なる副産物であるわけですね。私たちはアブラハムずるい、いいないいないいないいな、羨ましいなって思うんだけれども、神様からの目から見たらそれは別に祝福ではないということなんですよね。ポイントはこうです。私たちが思っている祝福と神様が私たちに与えようと思っている本当の祝福は違うことがあるということですね。私たちはあれをもらったら祝福されたって思うだろう、そう思ってるけれども、神様が本当に私たちに与えようとしているものは桁外れにもっとすごいものだ ということが起こりうるということです。これもですね、私たちがいつの間にか身につけているものなわけですよ。成功した人って誰ですか？稼いだ人ですか？それとも何か成し遂げた人ですか？みんなそう思うようになっている。でも今日の箇所はそれを根底から覆すようなこと、いや今日の箇所だけじゃない、アブラハムの生涯全体を通してそれを根底から覆すようなことを聖書は語っているわけですよ。不信仰の時に財産が増えた、じゃあそれは祝福だったかって言われれば、神様がアブラハムにこのことを通して与えようとしてた祝福は全然違うところにあるということですよね。アブラハムが受ける祝福は全部そうなんです。先週のところでその祝福の約束スタートしました。最初に約束されたことは何だったかっていうと、そしてこの後もずっと約束されているのは何かっていうと、子孫と土地です。わかりやすいですね。子孫と土地が与えられる、もう星の数のようになる、砂粒のように子孫が増えるっていうし、この肥沃な約束の土地をお前に与えるって、この2つのことが約束されたことであるわけですよ。ところがアブラハムの生涯はどうだったかっていうと、そもそもこの時点でまだ子供は与えられていない。星の数とか言ってるけども一人もいない。しかも土地を与えるって言ってたけど、先週のところで言いましたけれども、約束の土地について神様が言ったことは何だったですか？あなたの子孫にこの土地を与える。あなたにじゃないんですよ。彼は受け取らないんですよ。彼は受け取ることができないで、あなたの子孫にこの土地を与えるっていうふうに言われたわけですよね。アブラハムは約束を受け取ったけれども、でもですね、本当の祝福は、アブラハムがこの後受けていく祝福はそれじゃないっていうことなんですよ。じゃあ彼が受けた祝福は何ですか？それは神様との関係ですよ。神様とこの後歩んでいくその日々ですよ。神様と生きていくその生涯であり、その先の御国ですよね。神様のもとですよ。それが本当の祝福なんですよね。そのピークにイサクを捧げるあの話が出てくるわけです。これまでの話がなければ行き着かないあの話が出てくるわけですよ。それが聖書全体の価値観を全ているわけですよね。今日の箇所が、この何とも釈然としない箇所が私たちに語っているのは、その釈然としていないところにこそ私たちの誤解があるということですよね。私たちが本当の祝福を見ていないということがあるということなんですよね。あなたにとっての祝福は何ですか？それはあなたが決めるんじゃない、神様が与えるものだということです。私たちは本当の祝福を見ているでしょうか？それは神様との関係の中にこそあるということですね。私たちがこのことをずれている限り、ずっと本当の祝福は神様の方は用意しているけれども受け取ることができないですね。このことに今日はぜひ気づきたいと思います。アブラハムはその生涯を通してそのことに気づいていく旅路を歩んでいった。私たちも同じようにそうでありたいというふうに思います。もちろん今日の箇所のようにたくさんのね、副産物を、たくさんの恵みをアブラハムと同じように私たちは受け取りますけれども、でも本当に神様が与えようとしている祝福は神様そのものなんだということですよ。あなたと共に歩んでくださる主ご自身が、それが祝福なんだということです。このことが分かると私たちの歩み方も変わってくると思いますね。私たちが求めるべきものも何かっていうのが分かると変わってくると思いますね。ぜひそのことを思い巡らせていただきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を同時たいと思います。それぞれで自由に祈りたいと思います。私たちが頼っているのは一体何でしょうか？何を頼りにしているでしょうか？ぜひこのことを思い巡らしてみましょう。またどんな祝福を私たちは期待しているでしょうか？そしてその祝福は神様が与えようとしている祝福でしょうか？ぜひそのことも思い巡らしてみたいと思います。では、しばらく総額に合わせてそれぞれ自由に、他にも何でも自由で結構ですので、祈る時間を持っていただきたいと思います。祈りましょう。